皆さんおはようございます。12月の15日の、シリス礼拝説教をこれから始めさせていただきます。このアドベントの第3のシリスを、迎えました。いよいよ来週は、待ちに待ちましたクリスマスであります。クリスマスの楽しみは、何と言いましてもですね、ケーキですね。幼い頃からですね、本当にこの、赤いいちごが乗りました生クリームの白いケーキをですね、食べるのが本当に楽しみに、してまいりました。しかしですね、若い時にですね、洋菓子屋さんに出会いました。でその時にですね、教えていただいたんですが、このフランスで食べられているですね、このブッシュ・ド・ノエルというですね、名前のお菓子ですが、このクリスマスの切り株というケーキのお話をですね、聞いたことがあるんですね。どうもこれが本流なんだそうですよ。当時私はまだですね、確か学校出たての頃だったと思うんですが、仕事の関係で、その知り合った方なんですがですね、それで教えていただいて、一ついただいて、食べたんですが、なかなか美味しかったですがね、どうもやっぱりいちごのケーキが性に合ってたようなんですが、あまりピントが来なかったことを覚えてますが、このですね、このケーキはのスポンジをこの巻いてですね、この筒状になってるんですね。それでチョコレート色のこのクリームを塗りまして、チョコレートですねを塗って、あの年輪を描いてるんですね。本当にこの丸太のこの切り株に似た感じだったように思います。でなぜこうした形のケーキができたのかななんてですね、私も好奇心旺盛なもんですから、調べたこともあるんですね。で主イエスはとってもこの寒いその、家畜小屋で誕生されたと。でせめてこう小さなこのお体を温めるためにのこの温かい薪をくべて燃やしたことから、その薪をかたどったなんてことが言われてるんですね。実際にはあのベツレヘムの聖誕教会行きますと、本当に、ですね、こんなあの体を温めるような暖炉なんてないと思うんですよ。本当に、石の、ですね、あのこういわゆる、ベッドといいますかね、そういうところが置いてありました。ここにイエス様が、お過ごしになったところですと説明されましたけどね。本当にですね、あるいはそのクリスマスにですね、この燃やしたあの薪の灰が焼き桶になるんだとか、でこの菓子のですね、薪を暖炉で燃やすと無病息災になるという、この北欧ですね、北ヨーロッパの言い伝えを元にしたというですね、いうの説も あるとか聞きました。本当にですね、この寒い季節を忍耐して何とかしのげば、また暖かいあの春が来るんだという希望の印のような、そういうですね、印象も受けることもある。そういうそのクリスマスの喜びをこうしたケーキに表したんだと、この思われるんですね。面白いなと思いました。さて今日与えられましたこの聖書なんですが、イザヤ書のこの11章の1節から先ほど、読んでいただきました。このブッシュド・ノエルというですね、このクリスマスの、ですね、切り株はですね、聖書にも本当に、関係しているわけですね。今日の先ほど読んでいただいたイザヤ書11章1節からですね、エッサイの、株から一つの芽がお植えで、 その根から一つの若枝が育ちと書いてありますですね。その上に死の霊がとどまると記されていますが、今日のこの説教の後に歌う賛美歌、越災の根よりというおいでたるという賛美歌を歌いますが、歌詞なんですね。さてこの越災と言いますとね、このダビデ王ですね、お父さんのことですね。このベツレヘムの本当にですね、本当辺境の野原でこの8人の息子たちと羊を飼って生活をしていた、人物ですね。その一番末っ子のダビデがですね、後に、全イスラエルの王として即位することになっていくわけです。その父親のこのエッサイの名をですね、かぶせましたこの株、これはですね切り株のことですね。このエッサイという木の、幹がですね切り倒されて切り株だけが残っていると、この木を切り倒して風通しを良くしてですね、森のこの健やかさを保っていくというのではないんです。残すべき大木が切り倒されてしまう、そういう痛ましく本当に無残な風景が語られているんですね。実際にこのソロモンがですね、この、神殿とか宮殿を建築するときですね、あのレバノン杉というですね、が生い茂るような、レバノンの森や木が切り倒されて用いたわけですが、これでこのレバノンの森はですね、丸裸になったと言われています。その時の王様はですね、この自然の保護など全くこう頓着しなかったようですね。現代人も同じようなものですが、切り株とはですね、どういうわけか、どうしてその大木が切り倒されたんでしょうか。イザヤが活動した時代はですね、ダビデの治世から、3世紀の後ですね、イスラエル王国が南北に分かれてしまった。で、まあ、お互いに相手を牽制しているような時代だったんですね。当時の、大帝国でありましたこのアッシリアという国がありましたけども、あのメソポタミアの方にですねこのアッシリアがありました。このアッシリアの、が攻めてきまして、本当に大変でした。それを受けて北王国は滅びてしまうんですね。で、住民たちも傷つけられてしまった。で、南王国のユダはですね、本当にこの強大な政治力や軍事力を持つアッシリアにですね、命乞いをしてなんとか国の体裁を保っているというような、状態だったわけです。こうした時代ですね、世論の常としては民衆はですね、本当に強いリーダーシップを持つ、強権的なこの、指導者を、求めるんですが、ユダ王国においてもですね、イスラエルの黄金期をこの築きましたこのユダ英雄ユダダビデよと、もう一度帰ってきてほしいという救い主を待ち望むような思いが高まっていたわけです。そういう期待を持っている民衆にイザヤは予言するんですわけですね。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に死の霊がとどまるという、 ですね、なんかこう不気味なような雰囲気なんですけども、このエッサイの大木はですね、切り倒されて切り株になってしまうだろうと、つまり代々の王位継承者であるダビデ家はですね、無残に切り倒される、つまり北の王国ばかりか、自分たちの住むユダ王国もさえもまたもうすぐ滅亡するだろうというですね、この絶望的な言葉なわけですね。この裁きの宣言を聞いてですね、人々は本当に落胆して、あるいは怒ったり嘆いたり、大きく動揺したことは間違いないと思います。ただしですね、この旧約の預言者たちは裁きを語っておしまい、あなたが悪いんだから自業自得だよと、自己責任であとは自分で何とかしてくれとは言わないんですよ。人々の罪と苦悩を前にしてどうしたらいいのかと、ここが誠のですね、預言者かどうかの分かれ目だと思うんですよ。その根から一つの若い枝が育ち、その上に主の霊がとどまると預言者は続けてます。まあですね、この、まあ、あの学校なんかのですね、街路樹にはですね、イチョウ並木がありますですね。こう根元のあたりを見ますとね、たびたびたまにこうみずみずしくこの若い小さな小枝が生えていることに気づかされることもあるんじゃないでしょうか。この飛行梅と呼ばれているんですね。元気のいいこの若木ですから、このスネカジのようにこの親の幹の養分を皆奪ってしまってですね、元の親の木を枯らしてしまうことも多いと言われてます。よく知られている光景はですね、切り倒されたこの大木の切り株の根元からですね、たくさんの芽が生え出てくる。それが成長して元の大木に取って変わっていくと、やがてまた樹木を再生させて、ついには森を蘇らせていくと。そのようにですね、神様は無残に切り倒された切り株から新しい芽を芽生えさせると、命を蘇らされるんだと預言者は言ってるんですね。まあでもですね、よくここをですね注意して読みますとね、イザヤはですね、ダビデの株から若い枝が育ちとは言わないんです。自分は私もここに触れた時、最初ね、なんでダビデからと言わないのかなと。ダビデのお父さんはエッサイですね。そのエッサイの名前を抱えていることです。ダビデというこの固有名詞は、この偉大な王様のですね、類ない最も栄光ある名であると昔から受けられていますけども、エッサイの子という時にはですね、そこにはこう何かこう侮蔑されたような意味合いが込められているようにも思われるんですね。その先代のサウル王ですね、がダビデをですね、エッサイの子と呼んだんです。でそれはですね、お前はたかが羊飼いの子に過ぎないという、こうなんか侮蔑的なニュアンスが込められているわけですね。羊飼いと言いますと、本当に身分の低い、人たちだったと言われてます。確かにですね、テント生活をしているようなね、そのような貧しい生活をしてたわけですね。この先ほどお話ししましたけども、エッサイの株という時ですね、の株というのはこの林の茂みの中でこの切り倒された木の切り株でしてですね、 これは全く絶望的な状況を示す印であるわけですね。そのすっぱりと切り取られた切断面を見る限り、もうもはや何も生えてくることが望めない切り株です。そうですね、私が生まれ育ったあのうちもですね、大きな松の木がありましたけども、その隣に一つ松の木がやはり切られた跡があったことを覚えてます。もうそこからは何も生えてこないわけです。本当にこういう切り株ですね。これはこのダビデ王朝のこの根底からのですね、否定を表していると。その腐敗しきっていたところに大きなナタが振るわれるということなんですね。すなわちメシア、救い主が現れるのは栄光のダビデ王朝よりもむしろ絶望的な切り株の断面から蔑まされた目立たないエッサイの子孫から新しい若枝が出てくるということだと思うんです。神様の立てられるその若枝とはどのようなものなんでしょうか。11章の3節から4節にこうあります。彼は主を恐れ敬う、霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って血を打つ、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。このようにですね、記されております。これがですね、預言者の、伝えたですね、エッサイの、若木のありさまです。失礼しました。こういう資質の指導者をですね、皆さんはどう思われますでしょうか。普通優れた人のことを目端が聞くとか、聞くには早いとか、ですね、いろいろとたくさんの情報をいち早く伝える、情報を捉えて分析する、先を見て先を練っていく、打ち手を打っていくことが普通指導者には求められるでしょう。イザヤはですね、まさしくそういうタイプの人間であるわけですね。ところがですね、そうした預言者のプライドをですね、そのかつてはその、神様はですね、打ち砕かれたわけですよ。優れた人なんですけどもですね、そのイザヤの証明記事の時ですね、これはイザヤ書のですね、6章の、8節から1070ページを皆さん開けていただきたいんですが、イザヤ書6章の、8節から、13節までですね、ちょっと、読んでみましょう。イザヤがですね、証明を受けて「その時私は主の御声を聞いた」と。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った、私がここにおります、私を使わしてください。主は言われた、行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、 悔い改めて癒されることのないために。私は言った、主よ、いつまででしょうか。主は答えられた、町々が崩れ去って住み物もなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される、国の中央にするすら見捨てられたところが多くなる。なおそこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子であると記されてますですね。このようにしてイザヤが証明されたんですけども、残りのものが残ると言ってるんです。10分の1が残る。切り倒されたテレビの木、カシの木のように、それでも切り株が残ると言ってるんですね。まずイザヤの証明なんですね。お前はその人の目を見えなくさせ、耳を聞こえなくさせようというですね。その人々をよく理解する、物事を理解するということにですね、この絶大な価値観を置く、本当に、この知的なね、預言者イザヤだってですね、本当にこれは耐え難い告知だったと思うんです。得てしてですね、聞く耳を持っていると自負する者はですね、でも自分の都合のいいことしか聞かないんです。この時の神様の言葉がですね、本当にメシアの預言の中核になっていたんじゃないんでしょうか。だからこのイスラエルの民がですね、やがてバビロン捕囚という浮き目に、なっていくわけなんですね。本当にですね、その、自分の都合のいい子しか聞かないのが人間なんです。今でもそうですよ。イザヤのこの語る神の若木とはですね、目はぼんやりとしてよく見えない、聞く耳も鈍くてよく聞こえない、およそ目から鼻に抜けるというような、どちらが得か損か、有利か不利かというような状況をこの瞬時に判断するような、そんな敏感な本当レスポンスとはですね、無縁の人だとですね、その言えると思うんです。いわば愚直、ただ目の前のものと取り組んで格闘していくような人、そういうですね、その人になっていきたいと。だからひたすらいや本当にですね、いわばこの愚直で、ただ目の前のことと取り組んでいくような人なんて、ひたすら弱い人とか貧しい人のために寄り添うんです。そして彼の武器は戦車とか剣や刀などの武力じゃなくて、ただ口から発せられる言葉だけなんですよ。神様から与えられる言葉だけなんだと。このような預言者が現れたんですが、イスラエルの民は聞かなかったわけですね。ですからバビロン捕囚という浮き目に遭ってしまったわけですね。しかし長い間この人々はですね、メシアというが到来する、救い主はいつ来るんだろうかと長い間待ち続けたわけです。この師走の半ばを過ぎて、先日今年一年の漢字一字がですね、発表されました。金でした。政治献金に対する疑惑はですね、世情を困惑させました またですね、2021年ですけども同じような、字はですね、今年1年の字は戦いでありました。京都の清水寺で大垣されました。その1時からですね、この滴ってくるこの墨汁はですね、本当にその2021年の時は戦地で流されるこの血とか涙を思わせたことを思い浮かべます。本当にですね、選ばれた理由は言うまでもありません。ロシアのウクライナへの侵攻ですよ。世界中に大きな衝撃が与えられました。市民を含めて大勢の犠牲者が出ましたが、まだ続いているんですね、ロシアによるウクライナの侵攻。ねえ、ロシアの人では足りないからって北朝鮮の人までですね、動員して、で戦争に送り出される。まあ、なんていうことが起きているんだろうと思いますよ。イスラエルはこのパレスチナ、レバノンの攻撃をやめない。このエッサイの切り株からですね、神様は緑の若枝を生え出されるんですよ。それ以外に神様の救いの出来事はないんです。あのベツレヘムの片田舎の家畜小屋で、その飼い葉桶に静かに救いの御子は誕生されました。戦いの世の中にですね、そのただ中に、その裏側にですね、人がそれと知らない夜に神様の救いは静かに訪れてたんです。それを知る人に平安が訪れるんじゃないんでしょうか。救いが訪れるんですよ。血を流すような争いに、戦いに走るようなことがあってはならないと思います。次週はクリスマス礼拝です。静かにしかし確かに訪れる神様の若枝の誕生をですね、皆さんと共に喜び楽しみたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしています。祈りましょう。神様、アドベントの第3の始日、このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。エッサイの根から生まれた主イエスキリスト、平和の君として来られた主イエスキリストの誕生を心からお祝いすることができますように、そしてその救い主が来られた意義をこのクリスマスの時、多くの方々に述べ伝えていくことができますように。何よりもクリスマスの時、嘆き悲しみの中におられる皆さんに慰め豊かに注いでくださいますよう切にお願いいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。